はい、エゼキエル書最後の5章を私たちは、これから読んでいきます。前回、神の国における神殿の中身を見ていきました。そして一つ一つをこのガイドする人がいてですね、この計り竿とあと何だっけ、この縄ですね、持っている人がこの寸法を測りながらエゼキエルに見せて歩いていきました。で、そこで大事な箇所は東の門、外庭の東向きの門から主の栄光が戻ったと、ケルビムのその、上に座しておられる方が戻って、そして至聖所の中にまで入られたということであります。そしてですね、44章からその神殿の構造という話はもうすでに終わったので、今度はこの生贄を捧げる礼拝をするという具体的なことに入るんですけども、ここで中心人物が出てきて、名前は出てこない、固有名詞は出てこないんですが、君主が出てきます。その君主がイスラエルのこの立てられている王として出てくるんですが、その王が礼拝をすることによって民がまとまって、そしてイスラエル全体が神を礼拝するということになります。で、その君主を補佐するかのように、その礼拝を助けていくのが祭司であって、その祭司に対する規定もね、書いてあるんですね。これね、エレミア書の33章のところで、この神がこのもう本当にズタズタになってしまった、王も悪くなってしまったし、祭司も本当に腐っていってしまったような時期に、神がこのヤーウェが正義だという方で現れてくださって、これを立て直してくださる。で、その時にこのダビデの王座が立て直されて、またレビ族の方も立て直されることが書いてるんですね。そしてもう一つは、分裂している国、このユダとイスラエルがこの一つになるということも、この33章の17節以降に書いてあるんですけれども、で、このことを具体的に見ていきますですね。実は昨日の夜もずっとこれ準備していて、悩んでます。正直どうやって皆さんにお伝えすればいいのかが結論が出ていないものがありまして、一節からこの三節までに早速出てくるこの君主が誰かっていうことなんですね。これをね、ちょっとね、読んでみますね。この一節から三節までですが、44章ですね。彼が私を聖女の東向きの外の門に連れ上ると、門は閉じていた。主は私に仰せられた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神、主はここから入られたからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。ただ君主だけが君主として主の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、またそこを通って出ていかなければならないというこの君主が誰なのかということなんですね。もうエゼキエル書には34章の24節と25節に、主である私が彼らの神となり私のしもべダビデを起こす。主である私が彼らの神となり私のしもべダビデはあなたの間で君主となると書いてあるんですね。だから、その時僕は34章でお話しした時に、君主は、このダビデというのはダビデの子であるイエス・キリストであるとお話ししました。で、問題が出てきます。何かと言いますと、この君主が罪のための生贄を捧げるとか、また子孫が生まれるであるとか、あるいは、この、内庭のこの東の門まで行って礼拝をするとかですね、書いてあるんですけども、では、至聖所において、イエス様が御座に座っておられるんではないかと思われるんですけれども、じゃあこの礼拝しに来ている君主はイエス様っていうね、どうなのかっていう、分かんなくなってるんですね。でですね、 イエス、この34章、このエゼキエル書の34章を読んでも、私が羊飼いとなると主ご自身が言われている。そしてダビデが羊飼いとなるとも言われているんですね。主のしもべである。イザヤ書もですね、主ご自身が贖い主であられるんですけれども、主のしもべが立てられている。だからしもべであると同時に主ご自身でもあるというのが、まあ、メシア、キリストではないかなと思います。で、誰であるかということを考えながら読むと、本当に私も頭がパンパンになって、昨日もせっかく書いた原稿をずっと書き続けていると、あれ違う人なんじゃないかなとかって思いながらまた書き直したりとかですね、そういう難しい箇所になっています。はっきりしていることをお話しします。先ほどエレミア書を言及しました。33章今までのこのエゼキエルの40章以降のを読みますとですね、ある仲介に書いてあったやっぱりキーワードがね、すごく僕は役立ってるんですけど、踏み直しっていう言葉があるんですね。この今ま神様がこの与えてくださったこの礼拝であるとか、この土地であるとか、いろんなものありますよね。で、これを彼らの失敗によって台無しになってしまった。で、その時は本当によくわからないで、こういろんなことを勝手な気ままなことを行っていたけれども、神が改めてキリストにあってこれを踏み直して、そして、本当に神の回復がなされていくと。だから前回説明しましたが、この洗礼ですね、洗礼がこうわけわかんない時にこう受けてしまったと、けれども本当の意味でこのイエス様を受け入れたと言ったら、そのまた受ける人もいるかもしれませんよね。で、その時の、この意味が本当に変わってくるんだよっていうね、まあ、そういう感じでダビデの時代、ダビデの王朝、そこからとこしえの国ができると、第二サムエル記にダビデに神が約束してくださったんです。で、ダビデのことをしてイエス様をこの与えられたんですけども、イスラエルの王様、ダビデの王朝のその子供たちはもう本当にその理想からもう離れていってしまったんですね。で、君主を与えるよと、君主がいて、ダビデがいて、そしてダビデが歩んでいったダビデの心と同じ心になって、いや、それ以上に、ダビデ以上に、ダビデも失敗しましたから、ダビデ以上に本当に神が与えておられる誠の君主の姿というのがここに出ているわけなんです。で、ダビデという人物は面白くてですね、王なんですが、もうこの祭司との関わりが非常に深い人なんです。なんでかっていうと、王なんですが礼拝が大好きでした。つまり自分が王だという意識、いわゆる人間の王だという意識はなかった。自分が神を王として崇め、ひれ伏していったわけなんです。だから彼の周りにはいつもこの契約の箱であるとか、賛美であるとか、歌うたいとかですね、神殿を建てたいという強い願いであるとか、そしてここで主の前にパンを食べるって書いてますけれども、ダビデはこのサウルの手から逃れるときにですね、まず行ったところは幕屋、この祭司のところに行って、何か食べるものはないですかって聞いて、主の前に置かれていたパンをですね、この彼はひもじかったので、それをこの祭司が与えてですね、こう逃げていったと。ということで、彼は王であるにもかかわらず、この祭司によって成り立っている、祭司の奉仕によって成り立っている礼拝と深く関わっていました。だからキリストである方は祭司であり、かつ王でもあるわけなんです。で、私たちクリスチャンに、このどういうふうに関わるかといったら、礼拝とか、その私たちのクリスチャン生活で何かって言ったら、この要は神にあなたの生活は支配されていますかどうかですね。イエス様を主としているか、イエス様が王であるかどうか、明け渡しているかどうか、でもう一つは神に仕えているかどうか、これ最初の方ですね。神に仕えていますかということですね。捧げていますかということです。まあ、このことが深く書かれています。で、今この君主しか通らない。だから、栄光の神の栄光が東の門から入っていって、至聖所まで入っていった、神殿の中まで入っていったと同じところを、君主だけしか入らないんですね。 で後で見ますけども、この祭りの時とかのみに開いて彼が入る時にだけこの戸が開けられるという、とても大事な、このやっぱりキリストっぽいんですよね。こういうこと考えるととても難しいね。イエス様を表しているんじゃないかなと思います。で続けて見てみましょう。4節いこう。一気に言いますね。彼は私を北の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見るとなんと主の栄光が主の神殿に満ちていた。そこで私はひれ伏した。すると主は私に仰せられた。人の子よ、主の宮のすべての定めとそのすべての律法について私があなたに告げていることをことごとく心に留め、それに目を注ぎ耳を傾けよ。宮に入れるものと聖所に入れないもの、入れないすべてのものを心に留めよ。だから 今からですね、この律法について教えていくけれども、それによく心を留めて入れるものと入れないものには心に留めよと。あなたは反逆の家、イスラエルの家にこう言え、神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ、あなたのあらゆる忌み嫌うべき技はもうたくさんだ。あなた方は心にも肉体にも割礼を受けていない外国人を連れてきて私の聖所におらせ、私の宮を汚した。あなたは私のパンと脂肪と血とを捧げたが、あなた方のすべての忌み嫌うべき技によって私との契約を破った。あなた方は私の聖所での任務をも果たさず、かえって自分たちの代わりに私の聖所で任務を果たす者たちを置いた。神である主はこうせられる。心にも肉体にも割礼を受けていない外国人は誰も私の聖所には聖所に入ってはならない。イスラエル人の中にいる外国人は皆そうだ。レビ人でもイスラエルが迷って自分たちの偶像を慕って私から迷い出た時、私を捨て去ったので彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは宮の門で晩をし、宮で奉仕をして私の聖所で仕えるはずなのだ。彼らは民のために全焼の生贄や他の生贄を誇り、民に仕えて彼らに奉仕しなければならない。それなのにレビ人たちは民の偶像の前で民に仕え、イスラエルの家を不義に引き込んだ。それゆえ私は彼らに誓う神である主の御告げ、彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは祭司として私に仕えるために私に近づいてはならない。私のあらゆる聖なるもの、または最も聖なるものに触れてはならない。彼らは自分たちの恥と自分たちの行って忌み嫌うべき技の責めとを負わなければならない。私は彼らに宮のあらゆる奉仕とそこで行われる全ての宮の任務を果たさせると。いうことで、犠牲の生贄が回復するにあたって、彼らが今まで、これ今エゼキエルが啓示受けてるのってまだバビロンの捕囚ですからの時ですから、生々しく記憶として残っているわけですよね。この彼らが忌み嫌うべきことを行っていたと、もうこれはあってはならないということを神様が教えておられるわけなんです。で、一つ目のこの神様が指摘されたのは、心にも体にも割礼を受けていない外国人にを聖所におらせたという問題があります。覚えてらっしゃるでしょうか。この北イスラエルの、この王様、初代の王様ヤロブアムがですね、レビ人ではない祭司を勝手に祭司として立てたというね、いう問題がありました。で、これは簡単に言えば、主によって召されてないもの、救いも受けてないものが神の奉仕を行っているような教会の奉仕で、中心的な働きをしていたという生々しい話であります。考えられますか。例えば牧師がクリスチャンじゃなかったら今なんだよそれっていう感じですよね。でもこれリアルな話なんですけど、牧師が救われてないってありえるんです。牧会入門という有名なスポルジョンが書いた本がありましてですね、 でそこにまず牧師は救われていることを確信しなければいけないというところから始まるんですね。でそういう、まずそういう問題がこの起こっていました。エルサレムのこの神殿において。でもう一つはレビ人が民が偶像の前でこの、偶像に仕えているのを手伝ってしまっていたような話が書いてあるんですね。でこれはさっき言ったように金の格子、このヤロブアムが金の格子を立てて、そこで祭司をつけてイスラエルが偶像礼拝をするのを助けたっていうかね、そのままにさせていったということですね。これもね、今で当てはめるならば、人々がやりたいこと、欲していること、要求していることをそのまま、あそうだねって言って、そのままこういいよって言ったらどうなります？手伝ってあげるんですよ。それもお金儲けしたいですって言ったら、よし、じゃあお金儲けできるために祈りましょうって、あの人と結婚したいですって、いやだってその人妻子いるじゃないって、いや結婚したいんです、そうか、じゃあね、いやその人が離婚してね、で結婚できるように祈ろう。どうですか？イエス様離婚するなと言ったって、なんでそういうこと言うんですか？愛じゃないじゃないですか、神様、牧師がそういう愛のないこと言っていいんですかって言ってね、バーって出ていくとするじゃないですか。どっちが正しいですか？どっちが御心にかなってますか？後者ですよね。後者ですよ。だけどこの当時のレビ人はそのやりたいことをそのまま OK って言って仕えていったと、欲望を満たすのを手伝っていったということを行っていって、それはもうやめるべきであるということをここで神がおっしゃっておられるんですね。では15節をお読みします。しかしイスラエル人が迷って私から離れた時も、私の聖女の任務を果たしたサドクの子孫のレビ人の祭司たちは私に近づいて私に仕え、私に死亡と地とを捧げて私に仕えることができる神である主の蜜げ、彼らは私の聖女に入り、私の机に近づいて私に仕え、私への任務を果たすことができると。はい、前回ご説明しましたが、レビ人の中で、ダビデの横についていた祭司はエブヤタルという人でした、ですね。けれどもダビデが晩年に入り、もうソロモンにダビデは、受け継がせるという時にアドニアという、このダビデの息子が立ち上がってクーデターを起こそうとして、その時にそっちの方についたのがエブヤタルだったんですね、祭司として。それでソロモンの、ダビデが死んでソロモンが受け継いだ時にエブヤタルは死刑にすることなく罷免しましたですね。でもう一人のこのサドクという祭司がいて、そのサドクの子孫がこれ、この神様に仕えるようにこのされていました。でもっとたどると、このエブヤタルというのは祭司エリの子孫でもあったんです。で祭司エリに対して神様の裁きが、このピネハスと、なんだっけ、もう一人言いましたよね、あの横島な、祭司の息子のゆえに、この祭司職から離れるよと、主に使えなくなるよということを言いました。でもこっちサドクの方に神様は約束を与えられていたんですね。でそこでサドク系列の祭司をこの神様が立ててくださり、それに対する規制っていうのは、そのどうすべきかっていうで、祭司の奉仕をどうやっていくのかっていうことがこの後に書いてありますですね。では17節から一気に読みますね。彼らは内庭の門に入るときは天布の服を着なければならない。内庭の門および神殿の中で勤めをするときは毛織物を身につけてはならない。頭には天布のかぶり物をかぶり、腰には天布の桃引きを履かなければならない。汗の出るようなものを身につけてはならない。彼らが外庭に出て、外庭の民のところに出ていくときは、勤めのときに着ていた服を脱ぎ、それを聖女の部屋にしまい、他の服を着なければならない。その服によって民を聖なるものとしないためである。彼らは頭を剃ってはならない。髪を長く伸ばしすぎてもいけない。頭は適当に刈らなければならない。祭司は誰でも内庭に入るときには、ブドウ酒を飲んではならない。 ヤモメは離婚された女を妻にしてはならない。ただイスラエルの民のうちの少女をめとらなければならない。しかしヤモメでもそれが妻子のヤモメであればめとってもよい。彼らは私のために聖なるものと俗なるものとの違いを教え、汚れたものと清いものとの区別を教えなければならない。争いがあるときは彼らは私の定めに従って裁きの座につき、これを裁かなければならない。私のすべての礼祭には私の律法と掟とを守り、私の安息日を聖別しなければならない。彼らは死人に近づいて身を汚してはならない。ただし自分の父、母、息子、娘、兄弟、未婚の姉妹のために汚れてもよい。その場合その人は清められて後さらに7日間待たなければならない。聖女で仕えるために聖女の内庭に入る日には彼らは罪のために生贄を捧げなければならない。神である主の御告げと、ですね、あと最後まで読むのかな、これは。ちょっとここまでにしますね。清さを保っていかなければならない、この聖なるものと俗なるものを分けなければいけないというね、神様の規定に従ってどうやって使えていけばいいかが書いてあり、まず雨布の服なんですが、主の前における清さですよ、白い服ですからね。あとは汗が出ないというのは人の行いの努力ではなくて肉の働きではないんだということです。私たちがゴリ押しで、このクリスチャン生活をしててですね、この頑張って何だか何だかってやってったら、それは、違うんだよと、主の御霊に導かれる必要なんだと。そしてこの髪の毛については目立っていけないということですね。これ書いてないと、長くしてすぎない、短くしない、着てはいけない。まあ、異教ではそういうものをね、髪の毛についてね、いろいろと、この規定があるでしょう。でも、どちらでもないようにしなさいと。あとブドウ酒を飲まないというのは、かつのアロンの息子が判断力が鈍ってね、ブドウ酒のせいで、それで異なる火を捧げて火によって焼かれてしまったという教訓に基づいてますね。エペソ書には酒に酔わないで御霊に満たされなさいとあります。そして監督には酒飲みであってはいけないと書いてあります。羊は大酒飲みであってはいけない。なんか違うね。だからやっぱり責任が、指導者、教会の指導者っていうのは責任がありますね。で、ただし健全な判断をいつもしていかなければいけないので、まあ、羊はね、この酒がちょっと親しむっていうことがありえるのかもしれないけども、大酒飲みであってはいけない。でも監督は、酒飲んじゃいけないって書いてますね。第一手モテの2章の今話を、2章かな、3章かな、3章かの話を今しました。そして結婚についても、この離婚、離縁ですね、この離縁された女を妻にしてはいけないとありますように、この離婚についても本当にイエス様が言われたように、この清さを保っていなければならないわけなんですね。そして争いがあるときに教えを持って裁きの座につかなきゃいけない。だから私たちはキリストにあって祭司であります。この教え、一体この自分のこの状況の生活の中では何が御心なんですかっていう時に、聖書を開いて、これが御心ですと。これがここでレビが、この祭司たちが行っていることであります。あと死体ですね。この死体のこの葬る時どうするのか、罪による報酬が死ですと聖書に書いてあります。だ、罪の結果としての死ですね。それに触れてはいけないというのが象徴的に、この儀式的にこの書いてあって書いてあるわけです。で、続けていきましょう。28節。これが彼らの相続地となる。私が彼らの相続地である。あなた方はイスラエルの中で彼らに所有を、地を与えてはならない。私が彼らの所有地である。彼らの食物は穀物の捧げ物、罪のための生贄、財貨のための生贄である。イスラエルのうちのすべての献納物は彼らのものである。あらゆる種類の初物、あなた方のあらゆる奉納物のうちの最上の奉納物はすべて祭司たちのものであり、あなた方の麦粉の初物も祭司に与えなければならない。あなたの家に祝福が宿るためである。祭司たちは死んだもの や先殺されたものはすべて鳥であれ獣であれ食べてはならないということで、これはですね、祭司らはこの相続地がない、あとレビ族もそうですね、 レビ人には相続地がないんですけれども、まあ、自分が最低限生活できる土地っていうのは与えられるんですけど、いわゆる財産っていうかこの相続地はない。しかし神の近くで使えることができること自体が、この、相続だよと。そして食べるものもこの礼拝によって与えられるものだから、人々のこの捧げ物ですね。でそしてそこで、まあ、礼拝行為の中で食べるというのもありますし、また生活のために食べるというのがありますが、彼らはそれを仕事をせずに、この人々の捧げ物によって生きていくわけなんですね。でパウロはこの新約聖書においては、この福音の宣教者に対して、この霊的なものに奉仕をしているから、肉的なものでそれを、この肉的というか物質的なものでそれを受け取る権利があるという話をしています。でフルタイムでね働いている、この、まあ、人たちですね。クリスチャンじゃない人によく聞かれますね。私だけじゃなくて多くのね牧師さんとか、どうやって生きてるんですか、生活しないで、生活で仕事しないでどうやって生きてるんですかって。意外に皆さんの中でもなんか不思議だなって思う方いらっしゃると思いますよね。まあ一言で言うとカラスなんですね。エリアのカラスなんですね。それぞれにストーリーがありますね。神様が備えておられるストーリーがありますが、でもですね、あと皆さんに励ましたいのは、祭司というのは牧師ではないんですね。新約聖書を読むと、全ての人が祭司である王国であるとありますから、実は皆さんが生活で仕事をしているその現場でがもうある意味でね、礼拝場って言ったら変ですけれども、主にお仕えする最前線の現場なんです。このことに誇りを持ってくださいですね。最前線の現場です。だから私は個人的に皆さんに寄り添うという奉仕をしていますですね。いろんなことが起こってきてもですね、あなたもこれできてないからダメよとかって言わないですよね。言ったらもうなんか祈ることさえできないじゃないですか。御言葉語ることさえできないじゃないですか。だから本当に一緒に同じ船に乗っていると同じように、この寄り添って祈っていく、また教えていくってことをしてるわけですよね。皆さんが同じなんですよ。それが職場において、この人はこんなことやってるからダメで、もう本当にダーとかなんだかって、業者こういうことはダメだ、そうじゃないですね。取りなす。そして主人、キリストに従うように主人に使いなさい、従いなさいという言葉があるように、この本当にその上司をね、が神によって与えられて、この上司を喜ばせていくんだ、この上司をに仕えていくんだですね。で何かあった時にもですね、本当に祈っていく。ダニエル、今度ダニエル書読んだらもうネブカデネザーに対してそれ彼やってました、ダニエルがですね。でそのことによってその本人もキリストを知ることができるように、最終的には至るというね、いうことなんですね。では45章いきましょう。相続地の話になりますが、今言った、この礼拝を中心にした相続地がまず奉納地という言葉で出てきます。あなた方がその地を相続地としてくじで分けるとき、その地の聖なる区域を奉納地として主に捧げなければならない。その長さは25,000キュビト、幅は10,000キュビト、その周囲の全域は聖なる地である。このうち縦横500キュビトの正方形を聖所に当て、その周りを50キュビトの空き地にしなければならない。先に測った区域から長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトを測れ。そしてその中に聖なる至聖所があるようにせよ。これは国の聖なるところである。これは聖女で使え、主に近づいて使える祭司たちのものとしなければならない。ここを彼らの家の敷地とし、聖女のために聖別しなければならない。また長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトの地は、宮で奉仕するレビ人のものとし、20の部屋を彼らの所有としなければならない。聖なる奉納地に沿って幅5,000キュビト、長さ25,000キュビトの町の所有とし、これをイスラエルの全家のものとする。 これが聖なる法の地ですね。そして君主の土地がこの横にあるという話が書いてあります。君主の土地は聖なる法の地と町の所有地との両側にあり、聖なる法の地と町の所有地の面に面し、西側は西の方へ、東側は東の方へ伸びている。その長さは一つの部族の割り当て地と同じで、この地の西の境界線から東の境界線にまで及んでいる。これがイスラエルの中の彼らの所有地である。私の君主たちは二度と私の民を虐げることなく、この地は部族ごとにイスラエルの家に与えられると、まあ、最後のね、この君主たちってなってますけども、この実際にこのいる、その理想の君主というよりもその実際にいる君主たちが、この虐げていましたので、これまでこの民に割り当てられた土地を奪い取ったりしてたのでね、それをしてはならないという戒めに変わったんですけども、それまではね、その手前までは将来におけるこの君主と、あとは法の地の話が書いてありました。ですね、どうしようかな。うん、じゃあちょっと開けましょうか。これここを開ければいいのかな、ね、イスラエルはアラノのためにおいてかつて、そう、イスラエルはアラノのためにおいて、民数記を見ると分かるんですけども、主の幕屋を中心にしてそれを取り囲んで宿営していたことを思い出してください。だから皆さんがイスラエル人だとして、テントを張ってね、遊牧民と同じようにテントを張って生活して、朝起きるとどうなってるかというと、真ん中のところに、この宿営している真ん中のところに雲の柱が あるんですよ。でそこに幕屋があるわけです。生活そのものがですね、この幕屋中心なんですね。そして今その神がイスラエルにアブラハムに約束され、モーセによってこの境まで、この国境の境まで、このはっきりと決められたその相続地の幻をお見せになります。で詳しくは47章48章に出てきますけれども、その真ん中にですね、ほぼ地理的に真ん中に主の奉納地を作りなさいと。だからその国こぞって真ん中のところに、まあ、エルサレムのあたりですけれども、エルサレムですけれども、そこに主への奉納地を作りなさいということを神様がおっしゃっているわけなんです。でそれが、この長さが2万5000キュビット、幅が1万キュビットなんですね。こっちが2万5000かな、幅が1万キュビットという、そういう奉納地を作りなさいということですね。でこれが聖なる地なんですね。でこの中に500キュビットの、覚えてますか、この500キュビット、この神殿ですよ、この前見た、ね、神殿の、区画があって、そしだからその聖なる奉納地の中にこの聖なる聖地、聖地というかの神殿があるところがあるわけですね。でこれが一つあるんです。であとはレビ人って書いてましたね。レビ人がの、土地だから、祭司以外のレビ人ですねがこの上ですね、このそうですね、上の方に、この土地が同じ寸法で与えられるわけなんです。であとは前科のものとするっていうのがこの、6節に書いてますけども、このイスラエルの、全員の12部族のための土地がここにあって、その、町の真ん中のところに、後で出てきますが四方同じ、この全部同じ長さと幅でこの正方形の町が出てきますですね。でその真ん中のところにこの神殿のがあって、で全部合わせると、この、12.85 って書いてますけれども、2万5000キュビットですね。これどっちも2万5000キュビットに1万5000なの でこっちはもともと2万5000でしょ。で2万5000キュビット、2万5000キュビットの正方形になります。でこっちがヨルダン川なんですね。ヨルダン川 ですか。でこっちが、地中海になるわけなんです。でこの地中海のところからヨルダン川までのこの東から西までのところが、この君主の土地領地になるんですね。で君主の領地のその真ん中のところにこの、この正方形になっている聖なる奉納地を中心にした、この神様を礼拝する場所があるわけなんですよ。でこれね、視覚的なんです。もう視覚で見て何が言えますか。ああ、君主の中心は君主の領地の真ん中に礼拝する場所がある。つまり君主は主を礼拝している存在なんだですね。主の礼拝が一番、主によって支配されることなんだですね。この方はすぐ分かるじゃないですか、パッと見て。でこれが目的なわけなんですね。でまあ、これつけっぱなしにしてますけれども、続けて読んでいきましょう。君主に対する教えが次に書いてあります。この礼拝に関してね、神である主はこう仰せられる、45章の9節です。イスラエルの君主たちをもうたくさんだ、暴虐と暴行を取り除き、公義と正義と行え、私の民を重税で追い立てることをやめよ。神である主の蜜げ、正しい計り、正しいエパ、正しいバテを使え。エパとバテを同一量にせよ。バテはホメルの10分の1、エパもホメルの10分の1とせよ。その量はホメルを1単位、単位とせよ。1シェケルは20ゲラである。20シェケルと25シェケルと15シェケルとで1ミナとせよと。でこうやって正しい明かりを使いなさいということで、今までのイスラエルの王たちがこれを虐げる、その虐げる道具に使ってたんですね。このごまかしてですね、ごまかしてね、この虐げあれやってたわけですよ。今思い出すと、あの森永乳業のね、創始者である方はバリバリのクリスチャンでね、あの関東大震災の時にね、このミルクをね、あの赤ちゃんのミルクからこの配っていくんですよね。でこれだけ提供しますから皆さん来てくださいってこのやるんですよ。でもちゃんとね、全員にね、行き渡るかわからないこの現場でね、これ配給している人たちがごまかしていくんですね。この少しずつ減らしていくんですよね。私たちの商品もそうじゃないですか。これ値段は変わらないけど、どんどんなんか量が減ってくって、内容量が減ってくって。だけどこの森永さんかな、あの確か森永ですね、森永さんかもう本当怒ってですね、いいからそんなこと心配するなって言って、ちゃんとこの量であげるって言ったんだから裏切るんじゃないって言ってね、いうことですよ。これ簡単に言うと、これを王であるこの支配してる人はごまかしていっちゃうわけですね。でこれはやめなさいという内容なんですね。で具体的には確かエパは穀物の計量で、バテっていうのは液状のものの計量で、どっちも23リットルですね。でホメルがだから、230、ミリリットルなのかなですね。そしてシェケルは貴金属のこの重量で 11.4 グラムで、ゲラが 0.57 グラムであります。ミナが570、これはグラムかな。で今度君主が代表して主の前に、捧げ物をしていきます。で十二部族はその君主に納めることによって、その君主が、捧げ物をしていくわけなんですね。だから君主に捧げ物をするんですけど、本質的には神に捧げてる、君主を通してね、いうことです。で18節です。神である主はこうすられる。第一の月の第一日に、あなたは傷のない若い牡牛を取り、聖女を清めなければならない。祭司は罪のために生贄から血を取り、それを宮の戸口の柱や、祭壇の台座の四隅や内庭の門の 脇柱に塗らなければならない。その月の7日にも、あなたは誤って罪を犯した者やわきまえのない者たちのためにこのようにし、宮のために贖いをしなければならない。第1の14日にあなた方は杉越の祭りを守り、その祭りの7日間種を入れないパンを食べなければならない。その日に君主は自分のためと国のすべての民のために罪のために生贄として牡牛を捧げなければならない。 その祭りの7日間、彼は全焼の生贄として傷のない7頭の牛と7頭のお羊を7日間毎日主に捧げなければならない。また1頭の親木を罪のための生贄として毎日捧げなければならない。穀物の捧げ物は お牛1頭に1エパ、お羊1頭に1エパを捧げなければならない。油は1エパごとに1品とする。第7の月の15日の祭りにも7日間これを同じように捧げなければならない。すなわち罪のために生贄、全種の生贄、穀物の捧げ物、それに油を同じように捧げなければならないと、いうことで、この祭、杉越の祭りから始まります。君主がこの祭りに参加するわけなんですが、それをどうするのかという具体的に生贄についての規定をここで書いているわけなんですね。まず第一っていうのは、これが、だいたい3月あたりから始まるんですよですね。第一の1日という時に、まずは宮清めっていうのは、血によって、血をあてがうことによって清めていくわけですね。私たちはもう天においてイエス様がご自分の血を携えて、そしてそこでイエス様の血があてがわれて清められてますから、私たちは大胆に近づくことができるんですね、神様に。皆さん、なんか神様に近づいてたらなんか怒られんじゃないのかなって思うかもしれませんが、もう血によって清められているので、聖書がだからそのまま近づくことができるようにされているんですね。そして14日っていうのがあります。これが杉越の祭りの日であります、ね、21ページです。21節ですね。これが杉越の祭りの日なんですね。これは出エジプト記の、12章でしたかな、そこに書いてありますけれども、それとパッケージになっているのが、15日から始まりますパン、種を入れない、これイースト菌を入れないパンを食べる祭りが7日間続くわけなんですね。でその話が今ここに書いてあります。でこれももちろん杉越の祭りもキリストの贖いを表しています。この、子羊をですね、ほくって、そしてそれを食べるんですけど、その、受け取った血ですね、流された血というのは、門柱と鴨居に血をあてがって、それによって神様の、この災いが、過ぎ越すんだと、そしてこれその後で種なしのパンの祝いっていうのは、この種というのは罪を象徴していますから、その、罪をすべて取り除く、つまりイエス様の十字架の贖いによって、罪が取り除かれるということを表しています。でこれを君主が行うんですね。君主が代表し、全体的な民だから、祭司に任せとけばいいのにって思うんだけども、ダビデがそうであったように、本当に深く君主本人が関わっておられるわけですね。そして46章に入ります。神である主はこうすられる。内庭の東向きの門は労働する6日間は閉じておき、安息日と新月の祭りの日には開けなければならない。君主は外側の門の玄関の間を通って入り、門の戸口の柱のそばに立っていなければならない。祭司たちは彼の全焼の生贄と和解の生贄を捧げ、彼は門の敷居のところで礼拝して出ていかなければならない。門は夕暮れまで閉じてはならない。一般の人々も安息日と新月の祭りの日には、その門の入り口で主の前に礼拝しなければならない。君主が安息日に主を捧げている全焼の生贄は、傷のない子羊が6頭と傷のないお羊1頭である。また、穀物の捧げ物はお羊1頭について1エパ、子羊のためには彼が与えることのできるだけの穀物の捧げ物、油は1エパごとに1品である。新月の祭りの日には傷のない若い牡牛1頭と傷のない子牛 6頭とお羊1頭である。穀物の捧げ物をするためにお牛1頭に1エパ、お羊1頭に1エパ、子羊のためには手に入れることのできただけでよい。油は1エパごとに1品である。君主が入るときには門の玄関の間を通って入り、そこを出て出ていかなければならない。 ですね、この水越の祭りの話をしてからですね、今度、まあ、しょっちゅうやってくる安息日ですね、安息日毎週土曜日です、ですね、そして新月はもちろん月ごとの初めの日です。でこれについて君主が、どうやって入っていくか、やっていくかって話が書いてありました。だからまず君主が東の門から入って、そして前回の学びで覚えていますか、東の門の外庭の門があって、まっすぐ行くと内庭の門ですね、全く同じ形状ですね。その内庭の門の玄関あたり、敷居のところまで行って礼拝を捧げます。でそれを捧げるときに一般の民も一緒に捧げていくわけなんですね。ということが書いてあった後は、これに対して生贄はどういう生贄になっていくのかということが書いてあります、まあ、具体的にはこの祭司の人にこれだけ持ってきたから、携えたからこれをよろしくっていう感じでね、任せてね、そして彼らがそれをカワハギをして、いろんなこのやって、そして祭壇の上で燃やして火で焼くわけですよ。でこれを、やっています。で次ですね、しかし一般の人々が礼祭の日には主の前に入ってくるとき、北の門を通って礼拝に来る者は南の門を通って出て行き、南の門を通って入ってくる者は北の門を通って出て行かなければならない。自分の入ってきた門を通って帰ってはならない。その反対側から出て行かなければならない。君主は彼らが入るとき一緒に入り、彼らは出るとき一緒に出なければならないと。今は礼祭の時と書いてますね。だから水越の祭り、あとは五旬節、あとは仮用の祭りとかですね、そういう礼祭の時は人がごった返す時に、まあ、交通整理してるわけですね。この北の門から入る人は南の、礼拝捧げた後に南の方に戻って北に戻っちゃったらですね、もうどんどん北から入ってくる人の邪魔になるわけですね。で逆もしんなりで、南から入った人もそうで、だから、この、南とこの、前回見せたのはこっちが東でね、こっちが南だったけど、でこっちが北でしょ。だからこう北から入る人はそのまま南の方、この礼拝した後に南に出ていくと、で南から入ってきた人は、この北の方に出ていくと、で君主はこの入ってくる時に自分も入って礼拝して、また彼らが出ていく時にまた出ていくという、このやっていくわけですね。一緒に礼拝してるわけです。でですね、次いきますね。注意説、祭りと礼祭には穀物の捧げ物はお牛1頭に1エパ、お羊1頭に1エパ、子羊のためには与えることのできるだけのもの、油は1エパごとに1品である。また君主が全焼の生贄を進んで捧げるものとして、あるいは和解の生贄を進んで捧げ物として主に捧げるときは、彼のために東向きの門を開けなければならない。彼は安息日に捧げるのと同じように全焼の生贄と和解の生贄とを捧げなければならない。彼が出ていくなら、彼が出て行って後その門は閉じられる。あなたは毎日傷のない一切の子羊一頭を全焼の生贄として主に捧げなければならない。これを毎朝捧げなければならない。今度はですね、13節以降は毎日のジョークの生贄になります。ジョークというのは毎日ですね。それに備えて毎朝6分の1エパの穀物の捧げ物を上等の小麦粉に振りかけるための油3分の1品を捧げなければならない。これが主への穀物の捧げ物であり、永遠に続く定めである。こうして子羊や穀物の捧げ物や油をジョークの全焼の生贄として毎朝捧げなければならないということで、これは祭司ですね、あなたはって確か書いてありますよね。このあなたはというのはこのエゼキエルですよ、祭司であるエゼキエルに対してね。でこれを毎日やっていきなさいということであります。ジョークですね。私も日ごとに主の前に出て感謝を捧げるですね、まあ、デボーションの時ですね。そして16節ですね。 神である主はこう仰せられる。もし君主が贈り物として自分の相続地を自分の息子たちに与えるなら、それは息子たちのものとなり、それは相続地として彼らの所有となる。しかしもし彼が自分の相続地の一部を贈り物として奴隷の一人に与えるなら、それは開港の年まで彼のものであるが、その後それは君主に返される。ただ息子たちだけが相続地を自分のものとすることができる。君主は民の相続地を奪って彼らをその所有地から押しのけてはならない。彼は自分の所有地から自分の息子たちに相続地を与えてはならない。それはあなた方の民が一人でもその所有地から散らされないためである。はい、先ほどのこの君主の領地があって、で君主に息子たちがいて、でまたこの君主には奴隷もいると言うてるときに、その奴隷に対して相続地を与えてはならないということです。これイサク、アブラハムのことを思い出せば簡単ですね。アブラハムが、まずエブヤタルというしもべがいましたね。でこのしもべは本当にすごくよくやって、でも子供が全然アブラハム生まれてなかったので、エブヤタルが後継ぎになるべきでしょうかと言ったら、神様がいや、私あなたから出てくる子が後継ぎになるのだということで、奴隷には与えなかったんですね。そしてイサクが生まれました。でイサクが生まれたら他にもたくさん子供が生まれたんですけれども、イサク以外の人には贈り物はしたんですが、相続はイサクのみだったんです。でこれが神様が、この約束しておられることなんですね。じゃあ誰がここで息子たちなんだろうなっていうね、まあ、そういう話をするとわけが分からなくなるんですね。ただ信仰的に考えれば、このね、私たちがねイエス様の子孫だなと、君主の子孫だなっていうことができるですね。イザヤ書の53章の10節にこう書いてあります。しかし彼、これキリストを砕いて痛めることは主の御心であって、もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、彼の御心は、主の御心は彼によって成し遂げられると。やっぱり子孫って言ってるんですよね。誰なのこの子孫は、と。主のしもべの子孫ですけれども、イエス様誰かと結婚した赤ちゃんたくさん産んだ息子いないですよね。信仰の子孫ですね。つまり私たち罪を許されて、このイエス様の財家の生贄によって許されて、神の子供とさせていただいたその子孫だと、まあ、考えることはできるわけなんですね。で19節です。それから彼は私を門の脇にある出入り口から北向きになっている祭司たちの聖女の部屋に連れて行った。すると西の方の隅に一つの場所があった。彼は私に言った。ここは祭司たちが財貨のために生贄や罪のために生贄を煮たり、穀物の捧げ物を焼いたりする場所である。これらのものを外庭に持ち出して民を聖なるものとしないためである。彼は私を外庭に連れ出し、庭の四隅を通らせた。すると庭の隅にはそれぞれにまた他の庭があった。庭の四隅に仕切られた庭があり、それは長さ40キュビト、幅30キュビトであって、四つとも皆同じ寸法であった。その四つとも周りは石の壁で囲まれ、石の壁の下の方には料理場が作られていた。彼は私に言った。これは宮で奉仕しているものが民から生贄を煮る料理場であると。はい、祭司が生贄、罪のと財家のための生贄の肉をね煮る場所がどこにあったかというと、覚えてますかね、この神殿がある、これは領地のあれだけども、神殿があるじゃないですか、ここにね。神殿のこっちが東側だとすると、西側にこの施政所、この本堂の西に、建物がありましたよね。聖域の建物が西側の、ね、そこの、上北の部分ですね。北の部分と、あとこの祭司たちが服を着替えるような場所があったじゃないですか、この、ね、待機しているようなね、このその間ですね。ここの間のところで料理をすると、祭司たちはそれを聖なる神様への捧げ物っていうか、その礼拝行為として食べていくんですね。食べていくことが礼拝だったんです。で同じように今度は一般の民は、今度はこの真四角のこの聖女の、 聖女っていうかこの神殿の領域がありましたよね。あの外庭に 外庭の周りにで、30の部屋があるって書いてあったじゃないですか。でその東西南北の端っこにそれぞれに石壁で囲まれていた料理場があったんですよ。でここは一般の民が捧げ物を持ってきた時に、じゃあ一般の民が食べられるようにね、この祭司が代わりにそこで煮たりして料理を作っていたということなんですね。だから私たちがイメージする礼拝ってここと違うんだよね。ここの礼拝は食うね、すごい食うね。だってさ、 牛とかさ、羊とかさ、一頭一匹だよ、食いまくりだよ。で穀物って言ってさ、そのやっぱりパンだよね、まあ、油もつけてパンと肉なんですよ、ね、で私たち生産に預かるときに便宜上じゃないんですけど、あの少ない量ですよね。だからまさかここでなんか腹ごしらえをするなんていうことはありえないんですけれども、実はあの生産というのは、吸い越しの食事の一場面にしか過ぎなくて、あそこでブドウ酒は4杯も交わされるんです。そしてパンもいろいろ食べて、で子羊の肉も食べるという料理を食べている、食事をしているその一過程が生産で、イエス様がこれを意味を変えられてね、新しい意味によって行いなさいと言われたわけなんです。食べるってすごく大事で、で東十条のバイブルスタディで前回学んだのがラオデキアにの教会でありました。どうですか、イエス様は何て言いました、悔い改めなさい、熱心に悔い改めなさいと。で私は戸を叩いてね、どうしよう、開いて、イエス様は何されます、あなたと食事をするということなんですね。礼拝と食事は関わってます。なぜかと言ったら同じものを一緒に食べる、そして親密になるわけですね。でこれが、ここでの内容です。でここまでがこの主たる君主を中心にした祭司の奉仕、またこの一般の民の礼拝が書かれていまして、47章からこの相続地の広がりについて見ていくことになるんですね。だからこれからですね、じゃあ次お願いします、次ね、ここを押せばいいですね。そうですね、でこれをちょっとね、このバッテンをどこまで持ってきます、カーソル、あ消えましたね、 OK です。はい、相続地の話に持ってきますけれども、いきますけれども、まあ、その前にね、お話したいのは君主の礼拝、祭司で、このようにして私たちがイエス様を主として行く、また主に仕えていくと何が起こるかというとね、これが素晴らしいんだよね。聖霊が働いてくださいます。命の水で潤わせて、潤いを与えてくださいますということで、一節から、まあ、先ほどね朝読んだので一気に十二節までね読んでみたいと思います。私は 彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から、東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かした。あの、ね、東向きの外のってね、あの門って閉じてるじゃないですか、君主がね、来ない時にはね。だから東から回ってんですね、北から回ってんですね。で見ると水は右側から流れ出ていた。でその人は手に測り縄を持って東へ出て行き、1000キュビットを測り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。午前中に1000キュビットが何て言ってましたっけ、何て言ったっけ、 5.3
500メートル。
僕はね、朝の礼拝ではね、5.3 キロって言っちゃったんだと思うんですけれども、53センチぐらいなので、1キュビットが、だから1000だと、 530メートルですか、ね、ぐらいっていうことですよね、はい、はいはいはい、訂正します。で、次に、4節からかな、彼がさらに1000キュビット測り、その水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに1000キュビット測り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに1000キュビット測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増ち、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。彼は私に人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って、連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った、この水は東の領域に流れ、地域に流れ、アラバに下り海に入る。アラバっていうのはヨルダン渓谷のあの地域一帯ですね。海に入る、これは視界です。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。直訳は癒されるって言います。でこの川が流れていくところは、どこででもそこに群がるあらゆる生物は行き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水は良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちはこのそのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。エンゲディはあのダビデが隠れていたところですね。そしてエンエグライムというのは近くにありますが、ここに 今もね、泉が下から湧いてるところがあるんですよ。そこだけを若干、なんか、行ったことないので分かんないんですけど、聞いてみたんですね。行ったことない人に。少し魚がいるらしいんですね。わざとなんか、生けすっていうか、なんか魚を放ってるのかな、分かんないけども。で、そこの魚は大海の魚のように種類も数も非常に多くなる。しかしその沢と沼とは、その水が良くならないで潮のままで残る。川のほとりその両岸にはあらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖樹から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となるとですね。で、ここをちょっとごめんなさい、もう一回戻っていいですかね。はい、この神殿からこのゼカリア書を見るとですね、このエルサレムの町を通って東と西に川が流れると書いてあるんですね。だからもっと全部この組み合わせると、あのゼカリア書とこのエゼキエル書を組み合わせると、こういう感じになるんじゃないかなと。あの地中海にも流れるし、またあの視界にも流れていくという風になるんじゃないかなと思われます。でまたさっきのところ戻してください。はい、 OK ですね。でですね、このエゼキエル書はこの東ということをすごい強調します。この東向きの外の門ですね、東から入ってきた。聖書全体でも実は東っていうのは非常に多く出てくるんですね。最初に出てくるのがあれですよ、エデンの園から東から追放されたんですね。そしてカインが東の方、エデンの東の方でさまよっているって話が書いてます。東からの風って言って、東からの風っていうのは枯らしてしまったりとかですね、神の裁きとかにこう出てくるわけなんです。そしてイエス様がお生まれになって、そして印としての星を見たときに、どっから人が来ました？東から来たんですね。という感じで、東というものが、いわくつきって言ったら変ですけれども、何か重たいもの、この罪の結果として負ってしまっている、この負い目みたいなものがあるわけなんです。その東の方からこのやってくるということは、つまり贖いをするということですね。この神が東から入って行かれるということ、そして今度は逆に東の方から主が入ってこられたことによって、この聖女において湧き水があふれて、そして東に流れるということは、つまりはそういう重たいもの、負債というものが全部そこで消えていくということで、死海とありますけれども、この魚がもう大勢出てくるほどね、生きるものとなるっていうのは死の、罪の結果である死がね、また生かされていくというね、そういう意味合いが含まれるわけなんですね。で私たち 祈りの祈るね、どういうふうに祈ればいいですかって言った時に、こういうふうに祈る、まあ、いろいろな祈りがありますけども、ね、例えば罪許してくださいとかね、憐れんでくださいとかあるじゃないですか。あとね、聖霊で満たしてください、御霊で満たしてください。例えば聖書を読む時にそれを言ったら、こう聖霊がね教えてくださるかもしれない。何か仕事でこれ分からないことがあったら、それを祈って聖霊で導いてください、知恵を与えてくださいとかね。この聖霊の導きです。で、教会は聖霊の宮であります。ですから皆さんがここに来るっていうのは、まさに神殿の中にいるような感じです。皆さんが祭司です。そしてここから水が流れていきます。で、ここから皆さんが使わされていきます。そして聖霊の力によって証を立てていくわけなんです。時々思います、私ここに来るときに、家に戻るって家に出ていくんだなって、でこっちだと逆に戻っていくんだろうなって、ね、思うときなんですよね。13節です。神である主はこうせられる、あなた方はイスラエルの十二部族にこの国を相続地として与える地域は次の通りである。あなた方は、待って、次の通りで、ヨセフ、ヨセフ、ヨセフ、ヨセフは二つの分を与えると、これね、ヨセフに二倍の分け前が与えられましたから、マナセとエフライムですね。で、あなた方はそれを当分に割り当てなければならない。それは私がかつてあなた方の先祖に与えると誓ったものである。この地は相続としてあなた方のものである。その地の境界線は次の通りである。北側は大海からヘテロンの道を経て、セダデの入り口に至り、ハマテベロタおよびダマスコの領土とハマテの、領土の間にあるシブライム、ま、さらにハウランの領土に面したハツェルハティゴンに至る、ハティコンに至る。海から始まる境界線はダマスコの境界のハツァルエナンに至り、北は北の方へハマテの境界まで至る。これが北側である、ね、この地図が書いてあります。この、町の名前とかも見て、行くとこういう感じになっていて、そしてアブラハムが、に与えられた神様の約束は、エジプトの南がエジプトの川からユーフラテスね、どうしたっけ、ユーフラテスからエジプトの川かな、至るまでと。で、ユーフラテスじゃないじゃないかっていうんですけど、この一番上の方にこのユーフラテスのこの上流のね地域がねあるんです。シリアですけれども、まあ、そういうことで北の境がこう書いてあります。東はハウランとダマスコの間とギルアデとイスラエルの地の間のヨルダン川が東の海を経てタマルに至るまでの境界線である。これが東側である。だからこのハウランというのがここにあって、そしてこのガリラヤ湖の下のところですね、ここまでつながっていて、これが東側で、南側は、あ、ごめんなさい、この東の海を経てだから東の海です。このずっとこのヨルダン川沿いに行って、そして東の海というのはこれですよ、あの視界のことですね。でタマルがここですね、南、あの視界の南のところですね。で、南側はタマルから南に向かってメリバテがカデシの水と川に至り、大海に至るまでである。これが南側であると。あのカデシっていうと、カデシバルネアっていうのがありますけども、あの辺りですね。つまり地と密、あの約束の地のね、この境としてあったところでありますけれども、こう書いてあります。で、民数記の34章にも似たようなその相続地の境が書いてありまして、大体似てるんですが、大きな違いは何かと言いますと、このギルアデというところですね。そしてこっちにバシャンがありますが、そして、このモアブの地っていうか、このもともとがなんかシホンの、あのカナン人のシホンの地ですね。ここに二部族藩がいたんです。マナセの半部族とガデとガドとルベン族ですねがいたんですが、後から見ると分かるんですが、これがすっぽりバーンとこっちに移ってるんですよ。理由は民数記で覚えてますか。彼らは放牧に適している地だから、わざわざ厄介にね、もうせっかくね、このカナン人の王様をやっつけて、そして自分たちのものとなっているにもかかわらずね、なんかエジプトの川を渡って、そしてそこに持ったらもうごっちゃごちゃするだろうと、あの土地もね、でこんなにもう羊と、これたくさんのこれ羊と牛を飼ってるわけですよ、もう大量のね。それも連れながら、あの なんだっけ、あのヨルダンのさ、あのあそこのほら下の方からね、紅海の近くのところからずっと登ってって、大変なところを登ってったわけでしょ。ここでね、もう相続してほしいですって言った。モーセ怒った、ものすごい怒った。またつまずかせるのかと、あのカデシバルネの時みたいにね、なんでだって言って、で彼らは説得したんですね、モーセをね。何かって言ったら、ヨルダン川を私たちも一緒に渡りますと、渡って男たちだけ、男たちね、この大人の男たちは一緒に渡って戦いますと、全く同じように戦いますと言って、それで OK 出したんです、ね、けれどもですね、やっぱりこのヨルダン川、この川があるっていうことはですね、心理的にもいろんな意味でね、大きな意味を持つじゃないですか。彼らはね、ここにね、すぐそばに祭壇作ったんですよね。で祭壇作って、なんだまた州が定められたところ以外に祭壇を作るのかって内戦になろうとしたけれども、ピネハスも出てってですね、けれどもそれは、この、私たちはつながっていると、あなたたちと分かれてるんじゃない、つながってる、この印シンボルであって、あのここで生贄を捧げるのではありませんということをね、話した。もうその時からちょっとずつね、この距離感があるんですよ、もうすでに。そして結局どうなってたかというと、アッシリアがこのこっちから攻めてきた時にですね、もうまず彼らから攻められていって、あのまずシリアの王様からだな、なんだっけあの人、ハザルだっけ、ヘイゾール、ヘイゾールだっけ、忘れちゃった、ちょっと忘れちゃった。このシリアの王様からこうやっつけられ始めてですね、でアッシリアの王様によってこう最初に捕らえ撃ちされたのは彼らなんです、こうサマリアが陥落する前に、うん、ということで、やっぱり神様は彼らがあまりにも強く願うので許されたんですけども、皆さんもね、皆さんもっていうか僕も含めて、これ欲しいってね、神様に言ったら、もしかしたらね、もらえるかもしれない。でもそれは理想じゃないんですよ。ベストじゃ全然ないんですよ。でベストって信仰がいるんです。ベストは信仰がいります。ヨルダン川渡らなきゃいけないんですよ、うん、厄介だし、犠牲がいるし、もう次に何が起こるかわからないし、戦いがあるし、しかし自分の悟りよりも神のね、知恵の方がはるかに優れてるわけでしょ。で神様は理想です、この踏み直しをしてくださるわけですよ。もうこっちはないと、こっちだけだというふうにしてくださったわけなんですね、くださるわけですね。で20、そして22節を読みましょう。あなた方とあなた方の間で子を産んだあなた方の間の在留異国人とは、この地を自分たちの相続地としてくじで割り当てなければならない。あなた方は彼らをイスラエル人のうちに生まれたものと同じように扱わなければならない。彼らはイスラエルの部族の中にあって、あなた方と一緒にくじで相続地の割り当てを受けなければならない。在留異国人にはその在留している部族の中でその相続地を与えなければならない。神である主の見つけだと。在留異国人がいつもいるんですね。で彼らはね、神様は在留異国人に対してとても優しいです。だってエジプトの時に彼ら在留異国人だったから、イスラエル人本人がね。そしてとても大事ですね、このイスラエルという神の共同体というのは、あの血縁関係っていうのも大事は大事なんですけども、信仰の方が勝るんですね。でイスラエルと共にいるという決断をしている彼らですね、いるということで清められるというか、この祝福が与えられるんです。基本的に私たちクリスチャンはキリストにあってイスラエルの祝福を、アブラハムの祝福をね、私たちが受けている。だからすごく大事なんですけど、この学びをね、私たちがしていくと、あのこの教会生活をしていくと分かるんですが、清いっていうのはね、自分の心の中のことももちろん清められてなきゃダメなんですけども、自分が主が言われているところにいるということだけで、置かれているということだけで、立てられているということだけで、本当清いです。皆さんは、いやいや清くないです、清いんです、本当に清いです。やめてください、清いんですだから主の清さと、この汚れっていうか、その俗っていうのかな、そういうものがね、この自分の目の前でいろいろ見えてきてね、なんでこういうこと起こって、ああいうこと起こってるの、もう主が共におられるから、そういうことが起こってるんですね。だこういうただいるということがすごく大事なんだよということが、ここに教えられているわけなんですね。では48章いきましょう。部族の名は次の通りである。北の端からヘトロンの道を経てレボハマテに至り、 ハマテを経て北の方へダマスコの境界のハツアルエナンまで東から西側まで、これがダンの分である。ダンの地域に接して東側から西までがアシェルの分、アシェルの地域に接して東側から西までがナフタリの分、ナフタリの地域に接して東側から西側までがマナセの分、マナセの地域に接して東側から西側までがエフライムの分、エフライムの地域に接して東から西側までがルベンの分、ルベンの地域に接して東側から西側までがユダの分であると。だから北から南へと今一つ一つ神様が割り当て地を当てておられます。わかりますか。今このね、この線っていうのはないんだけども、こう境界線があるわけですよ。ダンからね、こうジュッとアセル、ナフタリ、マナセ、エフライムと、この西から東までの、このまあなんかこういうふうにね、あの南からこう切っていってるって感じですよね。でそういう、割り当てをねしてって、ユダの上のところまで今数えたんです。でユダちょっと南っぽくなってるけれども、それでもやっぱ真ん中ですよね。あとで5つのね、この、割り当てが与えられますけれども、真ん中に持ってきてると。理由は何ですか。理由は君主はユダから出るからです。君主はユダから出るからです。ダビデですね。それダビデの子であるキリストです。イエス様はダビデのユダの子嗣と呼ばれました。でユダの地域に接して、このユダね、西あとユダの地域の下だ、間違った、ユダの地域の下に東側から西側までがあなた方の捧げる奉納地となる。その幅は25,000キュビト、その長さは東から西側にかけて部族の割り当ての地と一つと同じである。聖女はその中央にある。あなた方が主に捧げる奉納地は長さ25,000キュビト、幅20,000キュビトである。祭司たちへの聖なる奉納地は次の通りである。北側は25,000キュビト、西側は10,000キュビトの幅、東側は10,000キュビトの幅、南側は25,000キュビトの幅である。25,000キュビトの長さである。25,000キュビトの長さである。主の聖地はその中央にある。その区域はサドクの子孫の性別された祭司たちのものである。彼らはイスラエル人が迷い出た時、一緒に迷い出たレビ人とは異なり、私への任務を果たしている。彼らの地域はレビの部族の地域に接し、奉納地のうちで最も聖なる地である。レビの部族の分は祭司たちの地域に接して長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトである。すなわち全体の長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトである。彼らはそのどの部分も売ったり取り替えては してはいけない。その初めの土地を手放してはならない。主への聖なるものであるということで、これさっきの戻りますか。さっきに行きましょう。ここの部分、ユダの、ね、この下の部分なんですけども、これですね、ユダのがこう上にあって、そして君主の領地があって、そして君主の領地の真ん中のところに今読んだ、ものが主への奉納地がこう、こう25,000キュビトと10,000キュビトですね。そしてこっちが25,000キュビト、10,000キュビトとで、こう正方形になっているよということが書いてあって、このレビ人、前のレビ人のようにさまよっては迷い出てはならないってね、さっき言ったようにこのエリの息子がいや迷い出たわけですよね。そして他のものに売ってはならないって書いてあるんです、ね、これ神が与えられた約束を守っていく必要があるわけなんですね。だから私たちキリスト者も全く同じで、私たちが神から与えられている賜物、神の喜び祝福、主に仕えていく時の喜び祝福と、そういう賜物を他のものに売らないようにしてくださいと。これだけのものを神様が与えられているのに、主のために使う、主に仕えていくのに用いられていくのではなくて、でですね、他の違うものに使っていってはならないよという戒めが書いてありました。そして21節かな。 聖なる奉納地と町の所有地の両側にある残りの辞書は君主のものである。これは2万5000キュビットの奉納地に面し、そこから東の境界まである。西の方もその2万5000キュビットに面し、そこから西の境界まである。これは部族の割当地にも接していて君主のものである。聖なる奉納地と宮の聖樹とはその中央にあるということで、君主の領地の真ん中に、この神殿があるんだよということでありますですね。そして君主の所有する地区の、中にあるレビ人の所有地と町の所有地を除いて、ユダの地域とベニヤミンの地域の間にある部分は君主のものである。なお残りの部族は東から西側までがベニヤミンの分、ベニヤミンの地域に面し接して東側から西側までがシメオンの分、シメオンの地域に接して東側から西側までがイッサカルの分、イッサカルの地域に接して東側から西側までがゼブルンの分、ゼブルンの地域に接して東側から西側までがガドの分、ガドの地域に面接して南側、その南の境界線はタマルからメリバテカデシの水、さらに川に沿って大海、これが地中海ですね、に至る。以上があなた方がイスラエルの部族ごとにくじで相続として分ける土地であり、以上が彼らの割当地である。主である神である主の蜜毛ということで、5つの先ほど見た南側にあるこの相続地があるわけなんです。ここで祝福なのはユダとイスラエル十部族が一緒になっているということです。北イスラエルがあって南ユダがありました。十部族と二部族に分かれて分裂していたところを、このエゼキエルもそうだしエレミアもそうだけども、一つの民にして一つの国にするということが、礼拝を中心にしてすることが可能になったわけなんですよ。祝福ですね。もし私たちが自分たちの趣味や自分たちの気持ちや性格や聖書のどっかの読み方だとか、なんかそういうところで寄せ集めたら多分1週間持てないね、うん、1週間どころか、なんかあの人と会ってない当たり前です。そうじゃなくて礼拝です。神を礼拝する、イエス様を主とする。だから今日イエス様なんですよ。全部がイエス様と自分との関係なんです。イエス様についていくことなんです。他のことに気を取られてはいけません。でもちろんそうすれば互いに知り合うことができます。麗しい主とのつながりを見ることができます。すべてはイエス様を知るための過程です。すべてがすべてそうなってます。でこれが分裂を癒す唯一の方法です。でなんでこうやって強調してるかって言ったら、昨日まで香港行ってきましたので、日中間の、大会で、日中間だけじゃないで、中国をもっと詳しく言うと香港もあれば台湾もあれば、そして、中国本土ですね、3つもありますよね。そしてあと朝鮮、あの韓国って言っても北朝鮮の人も来てますから、政治的にも同じ民族とバラバラですよね。でましてや日本を加えたらもう殴り合いですよね、簡単に言うと文化も違うし言葉も違うし。でもね、本当すごいんですよ。賛美した途端に臨在が濃いんですよ。同じ歌を3つの言語で一緒に歌うんです。でね、いつも日本語だけで歌ってるじゃないですか。あとアメリカ人が来たらなんかちょっと英語やって、これ英語ってアメリカナイズされてるからさ、日本ってさなんか英語の歌歌ってるかなっていうなっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、いろんな国の人たちがいろんな言葉で歌ってるっていうのは、これが聖書を読むと、イザヤ書にも書いてるし、黙示録にも書いてるし、天国だし神の国の姿なんですよ、ね、キリストが私たちの何ですか、平和であり隔ての壁を崩される方です。一つになることができますですね。イスラエルがそうなってますね。そして最後です。ついに最後、エゼキエル書最後って強調します。町の出口は次の通りで、この町ですね、エルサレムの町です。北側は4500キュビットの長さで、町の門にはイスラエルの部族の名が付けられている。北側の3つの門はルベンの門、ユダの門、 レビの門である。東側も4500キュビトで3つの門がある。ヨセフの門、ベニヤミンの門、ダンの門である。南側も4500キュビトの長さで3つの門がある。シメオンの門、イッサカの門、ゼブルムの門である。西側も4500キュビトで3つの門がある。ガドの門、アシェルの門、ナフタリの門である。町の周囲は1万8000キュビトであり、この日、その日からこの町の名は、主はここにおられると呼ばれるということです。ここも正方形ですね。町そのものも。そしてそれぞれの東西南北の方角に3つの部族の名の門がついています。あの宿営の時もそうでしょう。東西南北に宿営します。3つずつの部族がそこに宿営するんです。で、新しいエルサレムもやはり門にイスラエルの名が記されているということが書いてあります。教会の中には教会こそがイスラエルであって、新しいイスラエルであって、イスラエルはもう関係ないと言ってますけれども、それは間違いです。で、なんで言えるかって言ったら、新しいエルサレムに12の土台の石があって、あのこの貴金石があって、あの宝石があってですね、土台の石の12の中に使徒の名が記されているとあります。使徒こそが教会ですね。使徒によって、使徒の教えによって教会を建てられていますけれども、新しいエルサレムは門はイスラエルなんです。つまりイスラエルを通してキリスト、この神様の臨在を知ることができる。イスラエルも成就し完成し、教会を通してそれが支えられているというのが新しいエルサレムで立方体になっているわけですね。で、このようになっていまして、ここでも各部族の門、名のついた門があるということで、彼らの通して主の中に入っていくことができ、そして名前が、見てください、名前、主はここにおられるです。これが要はエゼキエルの言いたいことだったんです。今までもヤーウェ、これ主はこれ、ヤーウェシャマって言います。ヤーウェシャマ、今までもヤーウェニシって言ったら、主は我が旗と言って、このアマレク人と戦った時に、主は永遠にアマレク人と戦われるということで、ヤーウェ、いや、ヤーウェエルエって言ったら、アブラハムがイサクを捧げようとした時に、この主が見ておられる、あるいは備えておられると、主が備えとなってくださるとですね。あとはヤーウェゼデケーヌって言ったら、これエレミアがですね、もう本当に不正、ユダの中に不正があって、もう死んでる時に、もうダメだって言ってる時に、神様が私が正義になるよとおっしゃってくださった。ヤーウェシャロームって言ったら、今度は戦う時にもうギデオンが不安でいっぱいでですね、ああどうしようって言ってる時に、主が、主の使いが現れてくださって、平安があれって言って、私が平安になってあげるよって言った。主が皆さんの平安、必要になってくださり、救いが欲しかったらヤーウェヤホシュワ、ヤウェシュワ、何ですか、それヨシュワ、そしてギリシャ語名がイエスース、イエス様です。で、ここではヤウェシャマ、主がおられる。エゼキエルはずっとバビロンにいて、どうなったんですか、主のご臨在はと、祭司である彼が、主はどこにおられるんですか、主よ、こういう叫びがあったんですよ。その礼拝における祝福と栄光と清さと、それがどこに行ったんですかっていう時に、主が、私がここにいるおっしゃってください。私がここにいるということですね。町が建てられました。これがエルサレムであります。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたの終わりの日の幻を見せてくださり感謝します。終わりの日には老人、私は全ての人に霊を注ぐと、老人は夢を見て、若者は幻を見ると、このようにあなたはおっしゃられています。全ての人に聖霊を注ぐと、主よ、そして神の国がこの世に到来することを信じています。私は信じています。天と地は過ぎ去っても、あなたの言葉は決して過ぎ去ることはありませんから。そしてあなたはこのようにして礼拝王国を立ててくださることを今見ることはでき、私たちが小さな群れでありますけれども、聖霊によってこの前味を味わせていただき、その一部を味わせていただいていることを覚えます。主よ、これからの私たちの生活が礼拝生活となっていきますように。 私を祭司として整えてください。あなたに仕えるものとして整えてください。そして私たちを他のまだあなたを知らない人たちに対して神が主なる神がおられるということを実感することができます。私たちの間に聖霊が働き、互いに愛し合って使い合って、そしてそれによって世がキリストの弟子であることを知ることができますように。どうぞあなたが知恵を与えてください、力を与えてください、生活における変革を与えてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。